広報宇部令和2年5月号。発行編集。発行宇部市。郵便番号 755-8601。時和町1丁目7番1号。電話 31-4111 代表。編集広報広聴課。電話 34-8123。ファックス 22-6063。宇部市 LINE 公式アカウントのアイコンと QR コード。広報宇部デジタルブック版のアイコンと QR コードが掲載されています。また、サステナブルデベロップメントゴールズ。2030年に向けて世界が合意した持続可能な開発目標ですと書いた SDGs の公式ロゴマークが掲載されています。世帯数と人口。人口男 78,113、 前月比マイナス221、女 85,431、前月比マイナス231、合計163,544、前月比マイナス452。世帯数79,387、前月比プラス100。転入962人、転出1,322人。2020年3月末日現在、転入・転出は3月中の住民基本台帳による。新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ。4月20日時点の情報をもとに作成しています。新型コロナウイルスの感染爆発を食い止めるために、国は緊急事態宣言の対象地域を全国に拡大し、山口県にも発令されています。この度の新型コロナウイルスは、感染して症状が出る前の状態でも、他の人にウイルスを広げる恐れが指摘されています。人と人との接触の7割から8割の削減を目指し、不要不急の外出の自粛をお願いします。また、感染の広がりの中で、事実と異なる情報、デマの拡散が本市でも発生しています。人権意識を持った冷静な行動をお願いします。各種相談窓口を掲載していますので、ご不安なことがありましたら、お一人で悩まずにご相談ください。宇部市ホームページの QR コードと、山口県ホームページ、県内の感染者発生状況の QR コードが掲載されています。詳しくはこちらからどうぞ。一般的な風邪や発熱の症状については、かかりつけ医や最寄りの病院に電話でご相談ください。新型コロナウイルス感染症が疑われて、次の症状がある人は、受診前に必ず最寄りの県保健所に電話してください。1. 風邪の症状や 37.5 度以上の発熱が4日以上続いている。解熱剤を飲み続けなければならない時を含みます。2. 強いだるさ、倦怠感や息苦しさ、呼吸困難がある。なお、高齢者、基礎疾患、糖尿病、心不全、呼吸器疾患、COPD などのある人、透析を受けている人、免疫抑制剤や抗がん剤を用いている人は、1と2の状態が2日程度続く場合、妊婦は念のため早めにご相談ください。相談窓口、山口県宇部健康福祉センター、電話31-3203。なお、必要に応じて医療機関を紹介します。各種給付金のご相談。具体的な手続き方法などは国で決定後、宇部市からもお知らせします。 特別定額給付金、仮称、基準日において住民基本台帳に記録されている人に対して給付金を支給します。コールセンター総務省、電話 03-5638-5855、 持続化給付金、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上が減少した事業者に対して、事業全般に広く使える給付金を支給します。中小企業、金融、給付金相談窓口、経済産業省、電話 0570-783183、 小学校、休業等対応助成金、支援金、コールセンター、厚生労働省、フリーダイヤル 0120-60-3999、 各種相談窓口の連絡先、9箇所あります。新型コロナウイルスに関する一般的な問い合わせ、厚生労働省の相談窓口コールセンター、フリーダイヤル 0120-565653、ファックス 03-3595-2756、 一時的な生活資金の緊急貸付に関する問い合わせ、宇部市社会福祉協議会生活支援課、電話 33-3150、 ファックス 22-4391、 感染予防健康相談などに関する問い合わせ、宇部市健康増進課、電話 31-1777、 ファックス 35-6533、 学童保育クラブに関する問い合わせ、宇部市保育幼稚園学童課、電話 34-8329、 ファックス 22-6051、子育てに関する相談窓口、子育て世代包括支援センター、電話 31-1732、ファックス 21-6020、労働者向け解雇、休業、雇用調整助成金など相談窓口、2箇所あります。山口労働局特別労働相談窓口、電話 083-995-0398、 宇部市雇用創造課、電話 34-8356、 ファックス 22-6041、 中小企業向け融資など相談窓口、2箇所あります。宇部商工会議所、電話 31-0251、 ファックス 22-3355、 宇部市商工振興課、電話 34-8355、 ファックス 22-6041。 不当な偏見・差別などの人権相談窓口、みんなの人権110番、全国共通人権相談ダイヤル、電話 0570-003-110、 宇部市新型コロナウイルス感染症総合相談窓口、新型コロナウイルスに関してどこに相談したらよいかわからない場合などに問い合わせ窓口をご案内します。フリーダイヤル 0800-2000-585、 ファックス 22-6063。 宇部市の取り組み、3項目あります。宇部市休日夜間救急診療所感染拡大防止のための個別対応、医療者の感染リスクを引き下げるとともに市民に安心して受診していただけるよう、受診者は車で待機、医師の判断のもと、診断・処方を車の中で行うなど、 人と人との接触を避ける対応を実施しています。問い合わせ、健康増進課、電話 31-1777、ファックス 35-6533、宇部コロナニュースを発行。全国緊急事態宣言や新型コロナウイルスに関する情報を掲載しています。宇部市ホームページでも紹介しています。QR コードも掲載されています。問い合わせ、健康増進課、電話 31-1777、ファックス 35-6533。緊急雇用対策、会計年度任用職員、一般行政事務、技能労務職を募集中。対象、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、内定を取り消された人、離職や廃業を余儀なくされた人。QR コードも掲載されています。問い合わせ、人事課、電話 34-8129、ファックス 22-0686。公共施設などの休館、イベントなどの中止、延期。イベントなどの情報を掲載していますが、中止または延期する場合があります。詳細は各担当課へお問い合わせください。また、宇部市ホームページにも掲載しています。QR コードも掲載されています。中止・延期が決定した主なイベント・行事。東京2020オリンピック聖火リレー延期。チャレンジデー2020中止。市民教養講座中止。がん検診5月中の地区巡回分中止。総合集団検診6月1日6日中止。なお、医療機関実施分のがん検診特定検診は緊急事態宣言期間中は休止です。新型コロナウイルスに便乗した悪質商法に注意。2つの事例が紹介されています。事例1、市役所職員を名乗った不審な電話がかかってきた。市役所の職員を名乗る男から非通知で電話があり、新型コロナウイルスが流行しているので気をつけるようにと高齢者に電話していますと言われた。本当に市役所が電話をしているのか。アドバイス。市役所などの行政機関の職員が非通知の電話で新型コロナウイルスに気をつけるようにと連絡をすることはありません。会話から個人情報が知られてしまいます。家族構成や資産状況を聞かれたらすぐに電話を切りましょう。日頃から番号通知機能や電話番号登録機能のほか、留守番電話機能などの録音機能を活用し、誰からの電話か分かった上で電話に出るなどしてトラブルを避けましょう。宇部市ではアポ電、公的機関や家族になりすまして面会の約束を申し込む電話などの防犯対策にもなる警告メッセージ付き通話録音装置のモニターを実施しています。詳細は消費生活センターに問い合わせてください。不安に感じたり判断に迷った場合は消費生活センターや警察に相談しましょう。イラストの説明。上半身真っ黒い人物がにやりと笑い、高齢の女性にスマホで電話をしている様子。女性は不安そうな顔をしています。イラスト終わり。事例に、マスクを無料送付するというメッセージがスマートフォンに届いた。新型コロナウイルスによる肺炎が広がっている問題で、マスクを無料送付する、確認をお願いしますという URL 付きのメッセージがスマートフォンに届いた。 怪しいのではないか。アドバイス。心当たりのない不審な送信元からメールなどが届いた場合、メールに記載された URL には絶対にアクセスしないようにしましょう。実在する事業者名などが記載されていても、メール内の番号に電話したり、URL をクリックしたりしないで、事業者のホームページや問い合わせ窓口に確認しましょう。ホームページ上に注意喚起情報が掲載されていることもあります。不安に感じたり、判断に迷った場合は、消費生活センターや警察に相談しましょう。イラストの説明。にやりと笑った上半身真っ黒い人物。右上に白いマスクが一枚。右下にはスマホの画面があります。イラスト終わり。ご存知ですか？クーリングオフ。クーリングオフとは、訪問販売や電話勧誘販売など特定の販売方法で商品の申し込みや契約をした場合、一定期間消費者が自由に契約解除できる制度です。ただし、販売方法に指定があり、対象とならない商品、役務もあるので注意が必要です。消費者トラブルに合わないための心得。1、世の中にうまい話はない。2、個人情報はむやみに他人に明かさない。3、一人で決めずに家族、知人にまず相談。4、勇気を持ってはっきり言おう、いりません。5、簡単に書くな名前、押すな印鑑。じっくり読もう、契約書。相談は消費者ホットライン188いやや。消費者ホットライン188は全国共通の電話番号で、お住まいの地域の消費生活センターなどの相談窓口をガイダンスでご案内します。相談は無料ですが、相談窓口につながった時点から通話料金がかかります。消費生活について学んでみませんか？消費生活パネル展。悪質商法の被害を未然に防止する啓発用パネルや資料を掲示します。期間、5月8日金曜から21日木曜。場所、市役所ロビー。賢い消費者講座。消費生活リーダー養成講座も兼ねています。消費者にとって身近な暮らしに役立つ知識を身につけることを目的とした講座。年6回。なお、開催時期などは決まり次第お知らせします。問い合わせ、宇部市消費生活センター、電話 34-8157、ファックス 22-6004、8時30分から17時15分、土曜、日曜、祝日、年末年始を除きます。住民の集いの場づくりを応援。ご近所ふれあいサロンの開設・活動を支援します。年齢や障害の有無にかかわらず、誰もが身近な地域で気軽に交流できる集いの場、ご近所ふれあいサロンの整備や活動を支援します。対象、市内に活動拠点を有する地域の市民活動団体や社会福祉法人など。助成金、開催頻度、活動助成金、年上限額、開設準備金、初年度上限額の順にお知らせします。開催頻度2ヶ月に1回以上、活動助成金12,000円、開設準備金20,000円、開催頻度週1回以上、活動助成金48,000円、開設準備金50,000円。開催頻度週2回以上、 活動助成金96,000円、開設準備金100,000円。なお、要件、申し込み方法など詳細についてはお問い合わせください。問い合わせ社会福祉協議会、電話 33-3134、 ファックス 22-4391。 産業観光バスツアー。産業施設や遺構をめぐり、産業の発展と深く結びついた地域の歴史や地域社会に貢献する企業の取り組みなどを楽しみながら学べるツアーです。各コースの内容は、宇部観光コンベンション協会や各市民センター、ふれあいセンターなどに設置のパンフレットやホームページでご確認ください。日程、コースにより異なる7月から11月。なお、新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、中止となる場合があります。旅行代金、コースにより異なる。対象、大人、子どもの参加については問い合わせ。申し込み方法、電話か専用ホームページ、産業観光バスツアーで検索。申し込み期間、5月8日金曜10時から、出発日により異なる。申し込み先、交通局、電話 31-2442、 株式会社仙鉄観光旅行社、電話 83-3275。 問い合わせ、宇部観光コンベンション協会、電話 34-2050、 ファックス 29-3303。
住宅の安全安心を支援します。ただし、いずれも予算の上限に達した場合は、受付を終了します。健康省エネリフォーム助成。対象、健康省エネ住宅改修工事。断熱ユニットバス、屋根外壁の断熱化、太陽光発電設備など、同一住宅で健康省エネ住宅工事と合わせて行うリフォーム工事。助成額、対象工事費の10分の1、上限10万円。後に述べる3つの補助、木造住宅の耐震改修費用の補助、木造住宅の除却の補助、ブロック塀等撤去補助を組み合わせて行うと、助成額がアップします。1、健康省エネリフォーム助成に加えて、木造住宅の耐震改修費用の補助、または木造住宅の除却の補助を組み合わせた場合、対象工事費の3分の1、上限25万円。2、健康省エネリフォーム助成に加えて、ブロック塀等撤去補助を組み合わせた場合、対象工事費の5分の1、上限15万円。受付期間、5月1日金曜から、令和3年3月10日水曜、完了報告書を提出。木造住宅の耐震診断。対象、旧耐震基準、昭和56年5月31日以前で着工された一戸建て木造住宅。費用、無料、耐震診断員派遣方式。受付期間、5月1日金曜から12月15日火曜。木造住宅の耐震改修費用の補助。対象、昭和56年5月31日以前に着工された耐震性のない一戸建て木造住宅の改修工事費。補助額、改修費用の 80%、上限100万円。受付期間、5月1日金曜から12月15日火曜。 木造住宅の除却の補助。対象、昭和56年5月31日以前に着工された耐震性のない一戸建て木造住宅を除却後、居住誘導区域内に住み替える場合、中古建売り住宅を購入または賃貸の除却工事費。補助額、除却工事費の 23%、上限50万円。受付期間、5月1日金曜から12月15日火曜。ブロック塀等撤去補助。対象、道路など、国道、県道、市道などに面する高さが 1.2 メートルを超えるブロック塀。2つあります。対象工事、補助金額の順にお知らせします。1、対象工事、危険性のあるブロック塀などを撤去し、市が推奨する生け垣を設置する工事。補助金額、ブロック塀撤去費の3分の2、上限10万円と、生け垣設置費の3分の2、上限5万円。2、対象工事、倒壊の危険性の高いブロック塀などを撤去する工事。補助金額、ブロック塀撤去費の3分の2、上限10万円。受付期間、5月1日金曜から12月15日火曜。建築物の耐震診断費用の補助。対象、旧耐震基準、昭和56年5月31日以前で着工された一定規模以上の共同住宅、幼稚園、保育所、病院など。補助額、診断費用の3分の2、上限100万円。受付期間、5月1日金曜から12月15日火曜。土砂災害特別警戒区域内の既存建築物に対する支援。1、移転の支援措置、崖地・近接等危険住宅移転事業。危険住宅、構造基準に適合していない住宅の区域外への移転に対して費用の一部を補助します。対象費用、補助限度額の順にお知らせします。対象費用、危険住宅の除去など、補助限度額、1戸あたり97万5千円。対象費用、危険住宅に代わる住宅の建設、ただし融資を受けた場合、補助限度額、利子相当額、1戸あたり421万円、建物325万円、土地96万円。2、改修の支援措置、土砂災害対策改修事業。土砂災害に対して安全な構造となるよう改修する費用の一部を補助します。対象、次の要件をすべて満たす建築物。居室を有するものであること。土砂災害特別警戒区域の指定前から土砂災害に対する構造基準、建築基準法施行令第80条の3を満たしていないこと。補助額、改修費用の 23%、最大75万9千円。受付期間、5月1日金曜から12月15日火曜。以上です。問い合わせ先、建築指導課、電話 34-8434、ファックス 22-6013。宇部市職員採用試験、上級大学卒業程度、試験区分、試験職種、受験資格、条件をすべて満たす人、採用予定人数の順にお知らせします。区分、職種、区分はいずれも上級大学卒業程度、職種、行政、 試験種別、教養試験、専門試験、受験資格、大学、短期大学を除く、を卒業したか、令和3年3月末までに卒業見込み、平成5年4月2日から平成11年4月1日生まれ、採用予定人数10人、職種、土木、試験種別、教養試験、専門試験、受験資格、大学、短期大学を除く、を卒業したか、令和3年3月末までに卒業見込み、昭和63年4月2日から平成11年4月1日生まれ、専門科目を履修済みか、履修している人、採用予定人数2人、職種、建築、試験種別、教養試験、専門試験、受験資格、大学、短期大学を除く、を卒業したか、令和3年3月末までに卒業見込み、昭和63年4月2日から平成11年4月1日生まれ、専門科目を履修済みか、履修している人、採用予定人数1人、職種、保健師、試験種別、教養試験、受験資格、平成5年4月2日から平成11年4月1日生まれ、保健師免許を有するか、令和3年3月末までに取得見込み、採用予定人数3人、試験日6月28日日曜、申し込み期限、持参郵送の場合は6月5日金曜、消印有効、宇部電子申請サービスの場合は6月7日日曜。上級中級社会人枠と短大卒業程度、区分職種、上級社会人枠、行政、試験種別、基礎能力試験 SPI、 受験資格、昭和60年4月2日から平成5年4月1日生まれ、大学、短期大学を除くを卒業したか、令和3年3月末までに卒業見込み、採用予定人数5人、区分職種、中級、短大卒業程度、保育士、試験種別、教養試験、受験資格、平成5年4月2日から平成13年4月1日生まれ、保育士資格と幼稚園教諭免許の両方を有するか、令和3年3月末までに取得見込み、採用予定人数6人、試験日7月12日日曜、申し込み期限、持参郵送の場合は6月12日金曜、消印有効、宇部電子申請サービスの場合は6月14日日曜。共通事項、試験会場、福祉会館、申し込み方法、原則、宇部電子申請サービスによる申し込みとします。ホームページ、https://s-kantan.jp/ube-u/ QR コードも掲載されています。その他、受験申し込み書などは人事課に設置のほか、宇部市ホームページに掲載。新型コロナウイルス感染症の状況により、試験日などを変更する可能性があります。初級、高校卒業程度などの採用試験の実施については、広報宇部8月号と宇部市ホームページでお知らせします。以上です。申し込み先問い合わせ。 人事課、電話 34-8129、ファックス 22-0686。 考えよう SDGs。 世界が取り組むべき17の目標。目標17のイラストがあります。目標17、パートナーシップで目標を達成しよう。持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、グローバルパートナーシップを活性化する。これまで目標1から目標16まで取り上げてきましたが、 SDGs の目標は相互に関連し合っており、複数の目標に総合的に対処することが求められます。目標達成のためには国と国だけではなく、世界中の企業、団体、個人や NPO など多様な主体が知恵や能力を出し合い、パートナーシップを持って取り組むことが不可欠です。目標17では SDGs 達成のため、私たち全員が参加し、豊かなパートナーシップで取り組みを推進することを目指します。問い合わせ、制作企画グループ、電話 34-8113、 ファックス 22-6008。 最新のハザードマップを確認しておきましょう。想定最大規模の降雨による湖東川・中川の浸水想定区域が山口県により指定・公表されました。5月1日から最新の湖東川水系洪水ハザードマップを対象地区、新川、宇野島、藤山、原、江南、西宇部、黒石、湖東、二股瀬に配布しますので、自宅周辺の災害の危険性を確認しておきましょう。宇部市ホームページでは、災害危険区域や避難場所などを表示した防災マップや各種ハザードマップなどを掲載しています。宇部市ハザードマップで検索できます。QR コードも掲載されています。マイタイムライン、私の避難計画を作ろう。マイタイムラインとは、避難の準備行動を時系列で整理しておく計画表です。ハザードマップや避難場所を確認し、気象情報、避難情報などを参考にして、自分たちの地域、家族や自分自身に合ったマイタイムラインを作り、いざという時に安全な避難ができるように備えておきましょう。マイタイムラインは宇部市ホームページからダウンロードできます。宇部市水害対応タイムラインで検索できます。QR コードも掲載されています。次は雨が降り出して数十年に一度の大雨になるまでの経時変化と、それに伴って出される気象情報や避難情報などが時系列で6項目掲載されています。そして右端には私の避難計画マイタイムラインとして書き込むことができる空欄があります。掲載の6項目は、1、雨の降り方、2、気象台の情報、3、湖東川に関して出される指定河川洪水予報、4、その他の河川に関して出される洪水警報の危険度分布、5、避難情報等、6、避難行動の例です。河川に関しては、危険度が増すごとに表示が黄色から赤、紫、黒っぽい色へと変化しています。雨の降り方は、大雨になる数日から約1日前、大雨になる半日から数時間前、数時間から2時間程度前、そして大雨になり、ついに数十年に一度の大雨になる変化です。時間はあくまでも目安です。早め早めの避難を心がけることが重要です。 大雨になる数日から約1日前は大雨の可能性が高く、気象台の情報は注意報、警報などが出ます。この時、湖東川やその他の河川の情報、避難情報等、避難行動の例の記載はありませんが、今後の避難行動に備えて、テレビ、ラジオ、インターネット等による気象情報、気象警報等の確認、ハザードマップ等により避難場所、避難ルートの確認、防災グッズの確認等、避難の準備、インターネットにより指定河川洪水予報や洪水警報の危険度分布、河川の水位情報等を確認することが必要です。雨が降り始めて強さを増して大雨になる半日から数時間前になると、気象台の情報は大雨注意報、洪水注意報が出ます。湖東川に関しては氾濫注意情報、注意、警戒レベル2相当。その他の河川に関しては、洪水警報の危険度分布は、注意、警戒レベル2相当が出ます。避難情報等、避難行動の例は、まだ記載はありません。大雨になる数時間から2時間程度前になると、気象台の情報は、大雨警報、洪水警報に変わります。湖東川に関しては、氾濫警戒情報、警戒、警戒レベル3相当。その他の河川に関しては、洪水警報の危険度分布が、警戒、警戒レベル3相当に変わります。ここで、避難情報が出されます。避難準備、高齢者等避難開始、警戒レベル3です。避難行動としては、要配慮者、避難開始。携帯メール等により、避難準備、高齢者等避難開始情報の受信。自主避難も必要となります。そして大雨になり、気象台の情報は、記録的短時間大雨情報が出ることもあります。この時、湖東川に関しては、氾濫危険情報、氾濫間近、警戒レベル4相当になります。その他の河川に関しては、洪水警報の危険度分布が非常に危険、警戒レベル4相当になり、避難情報は避難勧告、警戒レベル4。本格的に避難を開始します。携帯メール等により避難勧告情報の受信をしましょう。大雨が一層激しくなると、その他の河川に関しては、洪水警報の危険度分布が極めて危険に変わり、避難情報は避難指示、緊急、警戒レベル4になります。この時点で避難は完了しておきましょう。命を守るための最善の行動をとる。未避難者の緊急避難。屋内安全確保垂直避難をする。さらに広い範囲で数十年に一度の大雨になった場合、気象台の情報は大雨特別警報、湖東川に関しては氾濫発生情報、氾濫発生警戒レベル5相当が出ます。この時、その他の河川に関しては記載がなく、気象庁のホームページで状況を確認しましょう。気象庁洪水警報の危険度分布で検索できます。避難情報は災害発生情報、警戒レベル5。すでに災害が発生している状況です。最後に避難解除は避難勧告解除が出てからです。以上です。問い合わせ、防災危機管理課、電話 34-8139、ファックス 29-4266。福祉医療費受給者証、通称拡福の手続きを、郵送での申請も可能です。福祉医療費受給者証の交付を受けると、 医療保険での通院、入院、薬の処方などの自己負担額が軽減されます。受給者証を持っている人、有効期限が近づいています。手続きが必要な人には、更新の案内を郵送しますので、早めに手続きをしてください。新規の申請、随時受け付けています。所得制限などにより、交付を受けることができない場合もあります。申請前に必ずお問い合わせください。重度心身障害者、対象者、次のいずれかに該当する人。1、身体障害者手帳、1級から3級の交付を受けている。2、療育手帳、A の交付を受けている。3、精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている。4、1級の障害年金、または特別障害給付金を受けている。5、1級の特別児童扶養手当を受けている。6、1から5と同程度の障害があると県が認定している。一人親家庭、対象者、次のいずれかに該当する人。1、高校生以下の児童を養育する、一人親家庭などの父または母と当該児童。2、父母のいない高校生以下の児童、定時制高校や通信制高校などに在学中は延長できる場合あり。所得制限、市民税所得割非課税世帯であること。乳幼児、子供、対象者、中学3年生までの児童。所得制限、父母の市民税所得割額が一定額以下であること。ただし、未就学児は所得制限なし。問い合わせ、重度心身障害者は、障害福祉課、電話、34-8314、ファックス、22-6052。一人親家庭、乳幼児、子供は、子育て支援課、電話、34-8332、ファックス、22-6051。
決定、宇部市政施行100周年記念、ロゴマーク、キャッチフレーズ。令和3年2021年の市政施行100周年を盛り上げていくためのシンボルとなるロゴマークとキャッチフレーズを決定しました。ロゴマークとキャッチフレーズは100周年までの期間を通じてポスターやチラシ、関連グッズなど様々な事業に広く活用し、機運の醸成と多くの市民の参加につなげていきます。また、市民と共に100周年という節目を祝い、本市の魅力を国内外へ広く発信するため、市民、団体、企業、教育機関などの皆さんにも広く活用をお願いします。ロゴマーク、イラストの説明、100というアラビア数字を図案化したものです。全体の色は赤で、100の1は、ねじった形の細長い、ローカス・オブ・タイム・スリーという彫刻を、レイ2つは、ひょうたん型の、シード・増殖という彫刻を組み合わせたものです。ひょうたん型の左の膨らみには、アルファベット大文字で、UBE と白抜きで書かれています。E の真ん中の横棒が、まっすぐ右の膨らみ部分に伸びていて、先端に飛行機の形が描かれています。左の膨らみの上にはオレンジ色、右の膨らみの上には青、下には緑色が縁取りのように施してあります。また、右の膨らみの上の外側に沿うように、希望あふれる未来へと赤い色で小さく書いてあります。ひょうたん型の下には、宇部市政施行100周年と漢字で、その下には、ハンドレス、アニバーサリー と英語で書かれています。イラスト終わり。100の部分は本市を代表する野外彫刻で表しています。シード、増殖。ローカス・オブ・タイム・スリー。飛び立つ飛行機は、未来に向けて暮らしやすく力強く伸びる宇部と、市民と共に新たなステージへと向かう宇部を表現しています。多色の配置で共生社会の実現に向けて、多様性を認めて育む SDGs 未来都市を表現しています。なお、ロゴマークなどの使用は、事前の使用承諾が必要です。詳細は、宇部市ホームページをご覧ください。QR コードも掲載されています。キャッチフレーズ、100周年、希望あふれる未来へ。全市を挙げて、市民と一緒に100周年を祝い、今日の宇部を築いた先人たちへの感謝と、郷土の魅力を再認識するとともに、100周年とその先に向けて、希望あふれる本市の未来像を次の世代へとつなげます。問い合わせ、市政施行100周年記念事業推進課、電話 34-8898、ファックス 22-6063。ときわ公園、季節の花を紹介します。東京ドーム40個分の広大な園内では、四季を通じて様々な花が楽しめます。園内施設休業日、毎週火曜。なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、5月10日日曜まで一部施設を臨時休館しています。状況により、休館の期間を延長する可能性があります。詳細は、常盤公園のホームページをご覧ください。なお、ウォーキングなどの利用は可能ですが、咳エチケットやマスクの着用、他の人との間隔をとっていただくなど、感染予防対策をお願いします。7種類の花が写真とともに掲載されています。アジサイ、1500株、3品種。場所、アジサイ園。見頃、5月下旬から6月下旬。写真、写真の説明。手前にピンク色のアジサイが大きく、奥の方は青いアジサイがたくさん咲いています。写真、終わり。ボタン、芍薬。420株、130品種。場所、ボタン園。見頃、4月中旬から5月初旬。写真、写真の説明。ボタン園の建物の手前に和傘のパラソルが立ててあり、その下に赤や白のボタンがたくさん咲いています。写真、終わり。藤、75本。場所、ペリカン島近く。100メートルのトンネル、1300平方メートルの藤棚。見頃、4月下旬から5月上旬。写真、写真の説明。青空の下、長いトンネル状の藤棚があります。手前に紫色、奥の方には白い藤の花房が下がっています。写真、終わり。花菖蒲。8万本、150品種。場所、菖蒲園。見頃、5月下旬から6月下旬。写真、写真の説明。手前に青紫、奥には白の花がたくさん咲いています。写真、終わり。平戸つつじ、1万株。場所、石炭記念館付近。白鳥湖付近、周遊園路など公園全体。見頃、4月下旬から5月中旬。写真、写真の説明。手前にこんもりと咲いたピンクのツツジの塊があります。その両脇にも赤いツツジがあります。奥の方に石炭記念館が見えます。 写真終わり。尺投げ300株30品種。場所尺投げ園。見頃4月中旬から5月初旬。写真、写真の説明。白にピンクの混じった花、真っ赤な花がたくさん咲いています。写真、終わり。睡蓮。場所、菖蒲園の池。見頃、5月中旬から10月上旬頃。写真、写真の説明。葉の上に赤と白の睡蓮が並んで顔を出しています。写真、終わり。問い合わせ、常盤公園課。電話、54-0551。ファックス、51-7205。山口県央連携都市圏域、山口夢回廊。山口県央連携都市圏域のおすすめスポットを紹介します。山陽小野田市、竜王山公園。竜王山は国内でも有数のヒメボタルの生息地で、幻想的なヒメボタルの乱舞を見ることができます。見頃、5月中旬から6月上旬。住所、山陽小野田市、大和座小野田、阿座番屋岳。問い合わせ、山陽小野田市都市計画課。電話、82-1162。山口市一の坂川。国の天然記念物に指定されている一の坂川流域の源氏ボタルの乱舞を鑑賞できます。見頃、5月下旬から6月上旬。住所、山口市後ろ河原。問い合わせ、山口市観光交流課。電話、083-934-2810。美祢市、二反田ため池、柿椿群生地。野生種としては県内で最も大きく、紫や白の美しい花を咲かせます。見頃、5月中旬から6月上旬。住所、美祢市、美東町。問い合わせ、美祢市観光協会。電話、0837-62-0115。萩市、三島。三島は渡り鳥の中継地として、バードウォッチングが全国的にも有名な場所で、4月から5月は冬鳥と夏鳥が同時に観察できます。場所、萩市、三島一帯。問い合わせ、三島観光協会。電話、0838-23-3311。大府市、大平山山頂公園。約10万株のツツジが見頃を迎えます。晴天時には、山頂から瀬戸内海の島々をはじめ、遠く九州や国東半島まで見渡すことができます。見頃、5月上旬から5月中旬。問い合わせ、豊富市都市計画課。電話、0835-25-2159。津和野町、幡ヶ迫地区。橋の上や川沿いでは、ホタルに触れられるほど間近で見ることができます。見頃、6月上旬から6月中旬。住所、津和野町武坂。問い合わせ、津和野町観光協会。電話、0856-72-1771。以上です。次はお知らせです。募集のお知らせ。全国健康保険協会の特定健診。受診券は4月中旬に発送しています。予約が必要です。場所、各健診実施機関。対象、全国健康保険協会に加入する40歳から74歳の被扶養者。費用、 検診実施機関により異なる。持参品、受診券、健康保険証。問い合わせ、全国健康保険協会山口支部。電話、083-974-1501。県営住宅入居者。申込書と募集団地一覧表を5月1日から配布します。申し込み期間、5月20日から31日。申し込み先、山口県施設管理財団宇部支所。電話、37-0878。ファックス、35-0233。外国人のための日本語講座、春季。基礎的な日本語と日本の生活習慣などをクラス別に学習。日時、5月13日水曜から7月15日水曜、19時から21時、全10回。場所、常盤工業会会館。対象、市内に在住か就労する外国人。費用、500円。申し込み方法、5月13日19時から会場で受付とクラス分けをします。問い合わせ、観光グローバル推進課、電話 34-8136、ファックス 22-6083。テクテク街歩き、菩提寺山から平原八幡宮へ、薫風の佐古成寺をめぐる約 4.5km。日時、5月16日土曜、9時50分から12時。場所、西宇部ふれあいセンター集合。定員40人先着順。持参品、タオル、飲み物。申し込み期間、5月15日まで。申し込み先、観光グローバル推進課。電話、34-8353。ファックス、22-6083。中学生を対象とした学習支援事業。学力面で高校進学への不安が大きい中学生向けの無料学習会。希望する科目の学習をスタッフや大学生のボランティアなどが支援します。日時、6月から。場所、市内5カ所。対象、生活保護か就学援助を受けている家庭の中学生。定員100人、先着順。なお、1カ所20人。申し込み方法、申し込み書を提出。申し込み書は、市役所、多世代ふれあいセンター、各市民センター、ふれあいセンターに設置。申し込み先、子ども・若者応援課、電話 34-8447、ファックス 21-6020。 山口県聴覚障害者情報センターの講座、2つあります。1、要約筆記者養成講座。内容、聴覚障害者などに対して、話の内容をその場で要約し、文字にして伝える要約筆記者を養成する講座。手書きとパソコンコースあり。日時、6月7日から12月6日の毎週日曜、8月16日、11月15日を除く、10時から17時、全25回。費用、テキスト代3670円。定員20人。持参品。パソコンコースはノートパソコン。Windows 8以上と LAN ケーブル。申し込み方法。申し込み書と返信用封筒、長径3号の封筒に94円切手を調布し、宛名に住所・氏名を記入を同封の上郵送。申し込み期間。5月25日、必着。2、盲ろう者、通訳、 介助員養成講習会。内容、盲老児・盲ろう者の理解、通訳・介助員の役割学習、通訳・介助実習。日時、6月13日から9月12日の10時から16時、全9回。費用、実習費などは自己負担。定員30人。申し込み方法。申し込み書と返信用封筒、長径3号の封筒に84円切手を調布し、宛名に住所氏名を記入を同封の上、郵送。申し込み期間、5月26日必着。場所と申し込み先、山口県聴覚障害者情報センター。郵便番号747-1221。山口市須善寺南原2364-1。電話083-985-0611。ファックス083-985-0613。メール LOOKYM33@C-ABLE.NE.JP。 自治会対抗家庭省エネ合戦。省エネチェックシートに基づく省エネの実践。電気検針表の提出。日時、活動期間7月から9月。定員200家庭、10家庭 ×20 自治会。先着順。申し込み方法。電話、ファックス、またはメールで、氏名、電話番号、自治会名をお知らせください。申し込み期間、6月30日まで。申し込み先、地球温暖化対策ネットワーク。電話とファックス、38-8183。メール、unccinfo@ybb.ne.jp。 宇部障害者就労ネットサポーター。障害者の雇用と就労を支援する宇部市障害者就労支援ネットワーク会議のサポーターを募集。特典として、サポーターの名称を公表します。対象、県民、県内に本店、支店、営業所がある法人など。費用、協賛金額、個人一口2000円、法人団体一口1万円から。申し込み方法、申し込み書を提出。申し込み書は、申し込み先、市役所に設置のほか、宇部市ホームページに掲載。申し込み期間、6月30日まで。申し込み先、公営会障害者就業生活支援センター、新店長1丁目 2-32、電話 39-5357、ファックス 39-5359、メール、就業、syuugyo@koueikai.or.jp。 フードバンク活動、ボランティア。まだ食べられるのに処分されてしまう食品を集め、福祉施設や子ども食堂などで活用してもらうフードバンク活動のボランティアを募集しています。仕事内容は、集まった食品の運搬、記録、整理などです。申し込み先、廃棄物対策課、電話 34-8247、ファックス 33-7294。 イラスト、イラストの説明、フードバンクのマークです。丸い輪の中心に、宇部市の環境イメージキャラクター、エコハちゃんの顔が描かれています。その向かって左側には、乾パンの缶詰、右側には水のペットボトル、顔の下には、やや大きくグレーの色で、カタカナでフードバンクと書かれています。 その外枠のオレンジ色の輪には、上の方に、もったいないをありがとうへ、下の方には、ウベシティとアルファベットで白抜きで書いてあります。イラスト終わり。子どもの夢の実現を支援。子どもの夢チャレンジ助成金。子どもたちの将来の夢の実現につながる活動にかかる経費に対し、30万円を上限に助成。なお、所得制限あり。要件などの詳細は問い合わせてください。対象、小学4年から高校3年。申し込み方法、申請書と作文を提出。申請書は、申し込み先、市役所、北部総合支所、各市民センター、ふれあいセンターなどに設置。申し込み期間、活動開催月の前々月末まで。なお、最終は来年1月31日まで。申し込み先、子ども・若者応援課、電話 34-8447、ファックス 21-6020。財団市民サポーター、文化創造財団の文化イベントを応援し、共同して、協力して働く。文化によるまちづくりを進めるサポーターを募集。申し込み先、文化創造財団。電話 35-3355。ファックス 31-7306。その他のお知らせ。住居確保給付金の支給対象拡大。就職に向けた活動をすることなどを条件に、一定期間、家賃相当額を自治体から家主に支給します。限度額あり。対象、世帯の生計中心者の離職、廃業、または自身の都合によらない休業などにより、収入が減少し、住居を失う恐れがある人、収入額、資産額などの要件があります。申し込み先、生活相談サポートセンター宇部。電話 43-7440、ファックス 43-7441。身体障害者などの軽自動車税種別割の減免。身体障害などで一定の要件に該当する場合、軽自動車税種別割を減免します。減免を受けるには手続きが必要です。納税通知書が届いたら、問い合わせてください。申し込み期間6月1日まで。問い合わせ市民税課。電話 34-8197。ファックス 22-6084。日常生活用具の給付における基準額と対応年数の変更。盲人用の音声時計の基準額を18,700円へ増額。点字タイプライターの基準額を160,000円へ増額など。情報通信支援用具の耐用年数を6年から4年へ短縮など。費用。原則として購入費用の1割を自己負担。所得などにより負担の割合が変わります。持参品。身体障害者手帳、印鑑、申し込み方法、申請書を提出、申し込み先、障害福祉課、電話 34-8314、ファックス 22-6052。監査結果の公表、総合戦略局、選挙管理委員会事務局、公平委員会事務局を対象にした監査の結果を掲示しています。日時、5月14日木曜まで。場所、市役所、北部総合支所、各市民センター、枕出張所、木部出張所。問い合わせ、監査委員事務局。電話、34-8726。ファックス、22-6052。 6013工業統計調査にご理解を。5月から6月に調査員が各事業所を訪問しますので、調査票への記入をお願いします。対象、製造業を営む事業所。問い合わせ、山口県統計分析課。電話、083-933-2654。または、総務管理課。電話、34-8114。ファックス、22-0686。宇部港廃棄物埋め立て護岸築造事業環境監視結果の縦覧。日時、5月7日木曜から6月5日金曜。場所、問い合わせ、山口県宇部港湾管理事務所。電話、31-3311。ファックス、31-3310。都市計画説明会の延期。4月23日に開催を予定していた説明会を次の通り延期します。市が定める都市計画、宇部市公共下水道の変更、日時5月12日火曜、18日月曜、各19時から。県が定める都市計画、宇部市山口市公共下水道の変更、日時5月18日月曜19時から。場所、福祉会館。問い合わせ、宇部市都市計画住宅課。電話、34-8465。ファックス、22-6049。または山口県都市計画課。電話、083-933-3733。ファックス、083-933-3749。なお、新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、説明会を中止する場合は、宇部市ホームページに説明資料を掲載します。身体障害者の巡回相談、舗装具の用費判定、適合判定など。日時、5月19日火曜、15時から16時。場所、福祉会館。申し込み期間、5月7日まで。申し込み先、障害福祉課。電話、34-8314。ファックス、22-6052。保育や育児の悩みにお答えします。市の保育サービスにはどんなものがあるのか。保育園に入園するにはどうしたらいいのか。親子で遊べる場所や施設が知りたい、など、保育コンシェルジュが丁寧にお答えします。日時、平日の9時から17時。場所と問い合わせ、保育幼稚園学童課。電話、34-8244。ファックス、22-6051。市内に就職する新卒保育士に助成金を交付します。就職支援助成金として10万円を交付します。なお、書類審査あり。対象、次のすべてに該当する人。保育士資格取得見込み。保育士養成期間を来年3月卒業見込み。市内の私立保育園などに就職が内定し、常勤保育士として2年以上継続して勤務する。定員17人。申し込み方法、申請書などを提出。募集要領、申請書などは市役所に設置のほか、宇部市ホームページに掲載。申し込み期間、12月1日から来年1月29日必着。申し込み先、保育幼稚園学童課。電話、34-8244。ファックス、22-6051。お知らせは以上です。
広告掲載事業者の募集、水道メーター検針表、イラスト、イラストの説明、左手に持たれた水道メーター検針表です。長方形の左半分に、ご使用水量、料金等のお知らせ、水道太郎様と書いてあり、右半分に、縦 92mm、横 173mm の広告掲載範囲が点線で示されています。イラスト終わり。広告期間、1期2ヶ月、または半期1ヶ月単位。規格、縦 92mm、かける横 173mm、モノクロ。配布枚数、偶数月に宇部市東部約4万2千枚。奇数月に宇部市西部約4万3千枚。広告料、1期33万円。半期は半額。申し込み期限、期によって異なる。申し込み、問い合わせ。上下水道局営業課。電話 21-2295。ファックス 21-2172。市政だより放送日。毎週月曜日、7時15分から7時25分。毎週水曜日、7時45分から7時55分。毎週金曜日、8時から8時10分。なお、時間は変更になる場合があります。FM キララ 80.4MHz。市民の掲示板。詳細は申し込み先などに問い合わせてください。神代のホタル祭り、ホタル鑑賞会、各種バザー、地元新鮮野菜の販売など、日時、5月30日土曜、18時から21時、場所、横瀬八幡宮と周辺、問い合わせ、小野ふれあいセンター、電話、64-2024。掲載を希望する団体などは、掲載希望月の2ヶ月前の末日までに、広報広聴課、電話 34-8123、ファックス 22-6063 に、原稿を提出してください。戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求を受け付けています。支給要件、基準日、令和2年4月1日において、恩給や遺族年金を受ける戦没者等の妻などがいないこと、支給対象者、戦没者等の死亡当時の遺族、戦没当時生まれていた人などのうち、受け取る順位が先の者1人、なお、戦没者等との続柄などにより、請求できる順位や要件が定められています。請求する権利のある人が基準日以降に亡くなられた場合、相続人が請求できます。支給内容、25万円、5年償還の記名国債、受付場所、市役所、6月末までは1階第4会議室、7月からは、地域福祉指導監査課。受付期間、令和5年3月31日まで。郵便でも請求できます。必要書類の取り寄せ。請求者、請求予定者、氏名。戦没者から見た続柄。郵便番号、住所、電話番号などの連絡先を記入したもの。様式自由。と140円分の切手を封筒に入れて、地域福祉指導監査課に郵送してください。申請書類一式と記入例をお送りします。郵送による請求書類の提出も可能です。詳細は問い合わせてください。問い合わせ、地域福祉指導監査課、電話 34-8326、ファックス、22-6028。寄付金報告。 5万円以上の寄付について報告します。3月分継承略。安田栄一、埼玉県狭山市、100万円。亀野圭介、東京都墨田区、54000円。宇部工業株式会社、大技つま先外作、100万円。有限会社大新商事、大技錦は、5万円。近本電業株式会社、松山町、5万円。山口宇部空港ビル株式会社、大技沖宇部、5万円。ご協力ありがとうございました。問い合わせ、財政課、電話 34-8173。5月の日曜祝日当番医。当番医の最新情報や救急病院については、宇部市ホームページをご覧いただくか、救急医療電話相談、または消防指令センター、電話 21-2866 にお問い合わせください。宇部市休日夜間救急診療所は、電話 31-1099。診療科は6科目です。小児科及び内科と外科を最初に、後ほど歯科、眼科と耳鼻咽喉科をお知らせします。小児科、9時から17時は、宇部市休日夜間救急診療所。電話 31-1099。12時から13時は待合時間。19時から22時の当番医を、日にちごとに、病院名、住所、電話番号の順にお知らせします。5月3日日曜祝日、金子小児科、上町、電話 22-0006。4日月曜祝日、松岡小児科、西宇部南、電話 41-8005。5日火曜祝日、吉本小児科医院、中尾、電話 22-0555。6日水曜休日、富田小児科医院、つま先外作、電話 44-4150。10日日曜、竹川小児科医院、江南中央、電話 41-3100。17日日曜、村上子どもクリニック、東末、電話 44-4976。24日日曜、木端小児科、東木は、電話 58-6333。31日日曜、鈴木小児科医院、今村北、電話 51-1100。内科と外科、9時から21時は、宇部市休日夜間救急診療所、電話 31-1099。12時から13時は待合時間、17時から18時は休診。なお、0時から9時、21時から24時は救急病院で対応します。歯科、診療日は5月3日日曜祝日から5日火曜祝日は9時から17時、12時から13時は待合時間。5月6日水曜休日は9時から12時。診療場所は宇部市休日夜間救急診療所。電話 31-1099。眼科、耳鼻咽喉科は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、休診とします。ただし、休を要する場合はご連絡ください。連絡先、宇部市休日夜間救急診療所。電話 31-1099。以上です。救急病院は救急車の受け入れをしていることがあるため、受診の際は必ず事前に病院に電話して診療の確認をしてください。 救急医療電話相談。急な病気に困ったとき、救急にかかる前に専属の看護師に電話相談できます。おおむね15歳未満が対象の小児救急医療電話相談は、電話#8000または083-921-2755、毎日19時から翌朝8時、おおむね15歳以上を対象とした救急安心センターは、電話#7119または083-921-7119、毎日24時間。宇部市救急医療情報で検索できます。QR コードも掲載されています。定例無料相談。弁護士相談、3回あります。1回目、日時、5月8日金曜、13時半から15時半、予約受付中。2回目、日時、5月20日水曜、13時半から15時半、予約受付開始、5月11日月曜、8時半から。3回目、日時、6月3日水曜、13時半から15時半、予約受付開始、5月21日木曜、8時半から。場所、市役所、定員各12人、受付要件があります。申し込み先、市民活動課、電話 34-8126。司法書士相談、日時、5月13日水曜と、27日水曜、各9時から11時、場所、市役所、定員各10人、当日受付、8時半から8時45分、受付要件があります。問い合わせが必要です。問い合わせ、市民活動課、電話 34-8126。契約トラブルや、多重債務などの消費生活相談。日時、月曜日から金曜日、8時半から17時15分。場所、問い合わせ、宇部市消費生活センター。電話、34-8157。税務相談。日時、5月13日水曜と、6月3日水曜、各9時から16時。予約が必要です。場所、申し込み先、宇部税務署。電話、21-3131。中小企業、小規模事業者向けの経営相談。日時、5月19日火曜。場所、市役所。定員4組。申し込み期間、5月12日まで。申し込み先、山口県よろず支援拠点、電話 083-922-3700。 人権相談、日時、月曜日から金曜日、8時半から17時15分、場所、山口地方法務局宇部支局、電話 21-7211、 全国共通人権相談ダイヤル、電話0570-003-110。登記相談。日時、月曜日から金曜日、9時から16時。予約が必要です。場所、申し込み先、山口地方法務局宇部支局。電話、21-7211。男女間の暴力、DV などに関する相談。日時、月曜日から金曜日、9時から16時。場所、男女共同参画センター。電話でも可能です。電話、33-4649。山口性暴力相談ダイヤル、朝顔。電話、083-902-0889。虐待かもと思ったら、児童相談所全国共通ダイヤル。電話、189。 臨床心理士による教育相談。日時、5月19日火曜、17時から19時。対象、不登校などの悩みを持つ小中学生の保護者。定員2人。申し込み期間、5月15日まで。場所、申し込み先、教育支援課。電話、34-8630。ファックス、22-6071。相談場所は港町1丁目 11-30。子ども・若者相談ダイヤル。電話 34-8333。日時、平日8時半から17時15分。対象、子育て中の保護者、青少年と家族。引きこもり相談、引きこもり家族相談会。日時、5月12日火曜と21日木曜は、各10時から16時。16日土曜は、13時から16時。場所、申し込み先、フラットコミュニティひだまり。電話、21-1552。若者の就労や心の悩み相談。日時、火曜日から土曜日、10時から18時。問い合わせ、宇部若者サポートステーション。電話、36-6666。生きづらさを感じた時の電話相談。山口命の電話。日時、毎日16時半から22時半。電話、22-4343。以上です。電話相談は、場合によりつながりにくいことがあります。しばらくしてからおかけ直しください。市役所窓口の時間延長。19時まで。業務、日時、問い合わせの順にお知らせします。住民票、印鑑証明書、戸籍謄本、戸籍抄本などの発行、住所移動の手続き、毎週木曜日、祝日を除く、市民課、電話 34-8243、ファックス 22-6017、所得証明書など各種証明書の発行、毎週木曜日、祝日を除く、市民税課、電話 34-8197、ファックス 22-6084、児童手当、児童扶養手当、福祉医療費助成、養育医療。毎週木曜日、祝日を除く。子育て支援課。電話 34-8330。ファックス 22-6051。保育園の入園、保育料に関する手続き。毎週木曜日、祝日を除く。保育幼稚園学童課。電話 34-8327。ファックス 22-6051。国民健康保険の各種手続き、保険料の納付と相談。毎週木曜日、祝日を除く。保険年金課。電話 34-8289。ファックス 22-6019。市税の納付と相談。毎週木曜日と5月29日金曜、祝日を除く。収納課、電話 34-8202、ファックス 22-6014。情報カレンダー、5月1日から6月5日、すべて予約不要で参加できます。5月4日祝日、献血 400ml 限定、夢タウン宇部、10時から12時と13時15分から16時。9日土曜、献血 400ml 限定、富士グラン宇部、9時半から12時と13時15分から16時半。12日火曜、 高齢者・障害者のための弁護士電話法律相談。電話 083-920-8730。 10時から12時。13日水曜。献血 400ml 限定。新興産業株式会社本社。9時15分から11時。16日土曜。お話の時間。幼児向け。図書館。14時半から15時。お話の時間。学びの森クスノキ。14時半から15時。お話の時間。小学生向け。図書館。15時から15時半。17日日曜。ボイスオブアニマルズ、ワンニャン譲渡会。順天堂港南店。10時から12時。献血 400ml 限定。夢タウン宇部。10時から12時と、13時15分から16時。19日火曜。献血 400ml 限定。市役所。13時45分から16時半。20日水曜。仲良し絵本広場。読み聞かせの時間。1歳から3歳くらい。図書館、10時半から10時45分。21日木曜、献血 400ml 限定、山口産業株式会社、12時半から13時半。献血 400ml 限定、宇部地方合同庁舎、15時15分から16時半。23日土曜、キッズデー、学びの森クスノキ、9時から17時。お話の時間。幼児から小学生向け。図書館。14時半から15時。ちびっこ集まれ、イングリッシュスタート。学びの森クスノキ。14時半から15時。26日火曜。高齢者・障害者のための弁護士電話法律相談。電話 083-920-8730。10時から12時。31日日曜。献血 400ml 限定。夢タウン宇部。10時から12時と、13時15分から16時。情報カレンダーは以上です。これで、広報宇部、令和2年5月号を終わります。